今日から一日一日使徒信条という言葉について味わっていくことになっています。私たちの礼拝でも説教の後お祈りをして賛美歌を歌って、その後にみんなで口を揃えて読んでいる使徒信条というあの言葉です。大切なのは一人一人が読むこともあるんですけども、礼拝の中でみんなが揃ってこの言葉を読むことの大切さをぜひ心に留めてほしいと思うんです。日本語だと我はという言葉から始まるんですけども、もう本当に教会の最初の時代に使われていたローマの時代のラテン語という言葉でこの使徒信条を読むときは最初にクレド、クレドってカタカナ日本語になって、あの使徒信条、信条っていうふうに言われることになっている言葉なんですけども、それはあのラテン語っていうのはとっても便利で、そのクレドっていう一つの言葉で私は信じます、それ全部意味している言葉であって、私は信じますっていうところからこの使徒信条という言葉が始まっているんです。そうなりますと、その言葉を聞いて何を思うかって言ったら、じゃあ私は信じていますと、みんなが口を揃えているんだから、実際何を信じているんだろうか、本当に自然に問いが起きてくると。初めて教会に来て、日本語だと我はから始まるって言いましたけども、我はっていうふうにして信じますという日本語で始まるあの言葉を聞けば、ああ教会の人はみんなこの言葉を信じているんだな、そのことがわかると思う。教会の人たちはみんなこのことを信じている、だから信じている、信仰を持っている教会なんだ、そのことがすぐわかる。そういう意味ではとても大切な言葉だと思うんです。そしてまた子供の賛美歌はちょっとわかりやすく、言葉遣いが私たちの言葉と同じようになっていたかなと思うんですけれども、教会では今文語の本当にもう昔明治時代ぐらいから読んでるに違いない、あのその伝統のある使徒信条を読んでると思うんですけども、とても短い言葉で教会全体が信じていることがまとめられていると思うんです。ですから私たちが、じゃあ教会って何信じているんですか、キリスト者、クリスチャンって呼ばれるけども、その人たちは一体何を信じているんですかって言ったら、これをもう読んであげればいいし、見せてあげればいいし、場合によってはあげればいい、それだけ大切だし、ここにもう本当に2000年間の教会が信じていたことが込められていると言っていい、そういう言葉だと言えると思うんです。昔の古い言葉では私は信じますというところから始まってた言いましたけども、今日は私は天地の造り主、全能の父である神を信じますというところなんですけども、なんて言うんでしょうか、日本語だと最初は私は天地の造り主というところで、この天地の造り主というところを今日一日与えられているんだけれども、ドイツで礼拝を守った時、覚えてるかなと思うんだけども、ちょっと言葉遣いが語順が違ったと思うんですね。英語とかドイツ語とかそういった言葉だとちょっと違うと思うのは、私は全信じますと、全能の父、天地の造り主、そういう語順になっていると思うんです。そういう意味では一番最初なんで、最初には全能の父ってくるんだけども、日本語では天地の造り主っていうのが最初に来て、じゃあ天地の造り主どういうことなの、 そのことについて今日イザヤ書の言葉が選ばれているんだと思うし、そしてまた今日の日が与えられているんだと思うんです。天地の作り主、つまり天と地、空、宇宙を作ったのは神様である。地球を、私たちが歩いているこの世界を作ったのが神様だ。ただそれだけの意味じゃないと思うんですね。天地って言った時は全てという意味があると言っていいと思う。全世界を作られた、この世界に存在する全てを作られたのが神様なんだ、そういう言葉遣いだと言っていいと思うんです。ドイツが時々読んでて、まだ浦賀教会では読んだことがあんまりないかなと思うんですけども、ニケア神女っていうとっても古い時代のいろんなこう、なんていうんですか、教会の教えがいっぱいあってちょっと混乱をしていた時代に定めたとても大切な信仰の言葉があるんですけども、そこには見える世界と見えない世界を作られた神様、そういう言葉が出てくるんです。これもまた面白い。天地の作り主って言った時に全てを作られた神様って言ったけども、見えない世界、見える世界、全て作られたのは神様。見えない世界は、それは想像できない。想像が透明だっていうんじゃないと思うんです。実際にこう人間の目で見えるものかどうかっていうだけじゃないと。神様は全てを作られたお方なんだ。その信仰を言い表すために、見えるもの見えないものを作られた神様、そういう言葉遣いがされた。おそらく人々はどうやったら神様がその全てをお作りになった方っていうことを言い表そうか、いろいろと考えて言葉を紡ぎ出して、天地の作り主、見えない世界、見える世界を作られた方、そういうふうに言い表したのではなかったかなと思うんです。今日はイザヤ書の46章の3節4節が与えられているんですけども、この言葉は何て言うんでしょうか。天地の作り主というよりも、どちらかというと信仰者に対して神様がどういうお方か、そういうことを言い表している、そういうところだと思うんです。昔、そうね、70半ばあるいは80前ぐらいで亡くなった方の方だったかな、あるいは90代で亡くなったおじいさんだったかな、ちょっとどちらか記憶がはっきりしてないんですけども、若い頃にこの言葉を愛称せず、私のとっても好きな大切な言葉です、そういうことを書いてらっしゃった人がいました。私はその方のお葬式をして、でそのお葬式で読んだ聖書の箇所もこれでした。この言葉はとてもすごい言葉だと思うんです。神様がイスラエルの人々に語られている言葉なんだけども、あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す。生まれた時から、胎を出た時っていう、本当に正確だよね。お母さんのお腹から出てきた時から、そして老いる日まで、白髪になるまで、神様はそのように人々に声をかけてくださっている、そういう箇所です。で、そのような生まれの時から老人になるまで、一体神様は何をしてくださるかと言われると、追われ、担われてって、言い換えたら、おんぶしたってもいいかもしれない。あるいは運んで、こう、抱っこして、運んで。そう言ってもいいかもしれない。生まれた時に、赤ちゃんが、お父さんお母さんから抱っこされる。 おんぶされる。これはもう普通かもしれないけれども、老いる肥満、白髪になるまで背負っていこうと書いて、これはちょっと考えると不思議な言葉遣いだし、でもひっくり返せば神様それほどまでに私たちを背負っていこう、担っていこう、抱っこしていこう、運んでいこうとおっしゃってくださって、素晴らしい言葉。さっきのおじいさんは若い時にこの言葉が好きだと書いてある。でも80、90になって亡くなった時に教会でその言葉を読んでお葬式をして信仰の生涯を終えた、これもまた素晴らしいことだなと思いながら読んだことを思い出します。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す、ここではっきりと神様があなたたちを作った、そうおっしゃる。神様が創造主だと、天地も創造主だけれども、私たちをあなたたちを作ったのだとおっしゃってください。そしてただ作っただけではなくて、また言葉が重ねられます。担うんだ、背負うんだ、そして救い出すんだ、この言葉です。使徒信条はみんながただ言葉を揃えて読むだけの言葉ではありません。確かにそこには教会が信じていること全てが詰まっていると言いましたけども、ここで特に礼拝の中で何と言っているか、使徒信条を読みましょうとは言ってないんですね。使徒信条によって私たちの信仰を言い表します。私たちはそのように信じている、私たちがそのような信仰を持って生きている、そしてイザヤ書の言葉が言っているように神様が私たちを救い出してくださるということを信じています。それが全てを言い表している言葉が今日から読み続けるこの私は天地の作り主から始まって、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じますというところ、アーメンで終わっているこの使徒信条なんだということをぜひ心に留めてほしいと思います。お祈りをいたします。父なる神、あなたが私たちを作ってくださったとはっきりとイザヤ書の中で語ってくださっております。私たちはつい自分の思うまま生きようとするものであります。時には作り主を忘れ、あたかもこの自分の体が自分勝手に用いて良いものだと誤解をして歩むものであります。しかしどうか天地の作り主である主という言葉を思い起こさせてください。あなたが私たちを作ってくださったとはっきり聖書の中であなたが語ってくださっていることを思い起こさせてください。そしてあなたが私どもを救い出してくださるのだということを確信させてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。